今日インカーも、
はい、あーですか、わかりました、はい、じゃ
あ、あれ、これお電話で聞いたのは、あのこの時は和田さんはいなかったんでしたっけ？
私は立ち会ってないです、ね、
私はだから当然これを書いたのは和田さんではなくて、鈴木さん、
あ、はい、
弁論の訴状、訴状陳述、答弁書陳述、法廷弁論、控訴の証拠と実証取る、これだけ。
はい、
これあのね、一応人が集まってね、それなりに話をしてね、僕もあの不服とか伝えたわけじゃないですか、これでは困ると。で電話で伝えた通りね、僕の知る限り、あの今まで僕の裁判でね、ちょっといっぱい言いたいことあるけど、とにかくね、その日までにね、全て出してないとダメだということをね、斉藤さんがおっしゃいましたよね、裁判長がね、言ったんですね。だそういうことはね、書かないんですか？その時までにね、その時までに、主張したいものは全部まとめてね、出さないとダメなんだと、言われたんです。で、そういったことっていうのはね、記録として書かないものなんですか？僕はそこがすごく不満があるからね、言ってるんですよ。控訴審ではね、あの第1回のね、第1回の弁論までにね、全ての主張をまとめてることと2回目以降受け付けないというね、なんか規定があるんだったらいいけどもね、それがね、あなたがおっしゃってたね、その裁判官のね、進行のためのね、権限によってね、もう当事者のね、権利をね、ないがしろにするようなことはね、僕はやっちゃいけないことだと思うんですけど、そういうことも抜けないんですか？何にもスカスカじゃないですか、こんなの内容が。もう納得いかないよ、こんなの記録として、あなた方の記録としてね、あんだけね、15分、それなりにね、話があったわけですよ、質疑応答みたいなものがね、反論、弁論の中にね、事実を断ることがあると、そういった主張もあったんです。
早速あの日当の関係もその時来たので展開するんですけど、民警総会計、
相手がね、答弁書があってね、それに対してのね、反論書があって、反論書の中に事実と異なることがあると、1点目がこれです、2点目がこれですという話をね、僕は伝えてるんです。でそういったのを残さなかったらね、僕は反論したことさえもね、記録として残らないじゃないですか。裁判官がね、その当日までに出さないと全部ダメなんだとね、言ってることも何一つ残ってないでしょう。だ不満があるから言ってるんですよ。当然上告しますよ。でその時にね、なんでと言われた時のね、証拠となるものは何も残ってないでしょう。何もないでしょ、僕らは。なんで
弁論の調書に書くことと、要領なんで、
いやいや、でもね、その反論書に対して事実と異なることがあるからという指摘をしていることをね、一切残さなかったらね、僕は何の証拠も出せないでしょう、主張したという証拠が。納得いかない、そんなの。ちょっと鈴木さん呼んで、鈴木さん。これ鈴木さん書いたんですよね。国家弁のね。でね、そんなに僕も手間、いい加減なね、答弁書じゃないや、控訴収書だったかな。控訴書、それなりに時間をかけてね、精密にね、調べてね、証拠を添えてね、やってるものなんです。で相手方のね、反論書に対してはね、認める認めないじゃなくて、とにかく事実と異なることをね、書かれてるから、それに対してのね、僕はね、指摘をしたんです。でそういうのって残すべきじゃないんですか？
記 裁内容はもうあの裁判官の方でこれでいいというふうに。
じゃあ責任転嫁じゃないですか。書くのはあなた方ですよ。で、書くのは書記官でね。で、書記官がね、フェアにね、証拠を残そうと思ったらね、ね、形があってね、反論書としてね、ね、なんかあったかも事実である、まあ、それは選別するんでしょうけどね、主張されたものがあって、で、それに対してね、反論あるからね、指摘をしてるわけなんですよ。でね、進め方についてもものすごく問題、疑問がある、ね、裁判官が言ってたのはね、そのね、1回目までに全ての主張を終わらせなければならないというようなことをね、言った裁判官は、斉藤さんを言ったよ、言いましたよね、僕に対してね、こういう進行を考えてるんだという話をしたときにね、いやそんなの1回目までに出さないとダメだと言いましたよね、言いませんでしたっけ。いやご記憶の範囲でいいですよ、記憶がないんだったら記憶がないでもいいですよ。
あの当日いろいろやり取りがありましたけれども、結局のところ調書の記載事項はこれでいいということになりましたから、こういうふうに残ってる。
いや何も残さなかったら何も指摘されませんよ。何も残さなければね、誰も指摘できませんよ。でもね、ある程度フェアにね公正にやるんだったらね、ポイントとなるべきことは残すべきじゃないんですか。何も書いてないでしょ、ね、何にもその時にね発した言葉はね、何一つ書いてないでしょ。これ一番最低レベルの、ね、内容ですよ。主張をね、陳述したそれに対してね、陳述した結果陳述、当事者双方結果陳述って何ですか。結果陳述って、僕は結果陳述ってした記憶ないですよ。結果陳述って何です。
原審の、
原
審のあれをそのまま引き継いだっていうことですね。原審の主張とかしてることを。
それはね、当事者双方、いや裁判官が決めるんだったら分かりますけどね、僕はね当事者としてね、結果を陳述した記憶はないんです。いや、ね、そこに席にいるだけでね、結果陳述したことになるんだったらね、僕は無知なんでしょうけど、僕は結果陳述とね言われるようなことをした記憶がないんです。
原審の記録っていうのは、高裁後に来てますから、まあ、それで全部引き継ぐわけですよね、で、それと法廷ではそこでね、原審でのやった結果はうちに引き継ぎますよっていうことで確認っていうか裁判長が言って、それがこういう言葉になるっていう。
原審で小樽で取りまとめた文書がね、こちらに一層
というか、それが、
来たことを認めるというレベルの話なんですか。
いや、認める認めないじゃなくて、
そのまま原審でやったことはそのまま引き継いだということですね。
ちょっと分かりませんけどね、この当事者双方があたかもね認めた、もしくは陳述、当事者が陳述したというところが僕は全くね、すごく違和感があるんですけど、これ陳述しないということってあり得るんですか。
陳述してもらえます
か。必ずするんですよね、必ず、
そのための確認で裁判長が。
でもそしたらね、これまずね、公訴状陳述、それまず最初に順番としてはね、当事者双方がね、その小樽の結果を踏まえてね、公訴地に臨んだということ、これが一番手に来るんだったら、またストーリー的に僕も理解できるんですよ。最初にこれをね、これがあってね、でその上で公訴状が出て、公訴主意書があって、でそれに対しての弁論があるというのだったら分かるんですけど、なんでこれとこの順番なんですか。
ここは技術的 的なっていうか、
はい、
そういうところなんですよ。まず控訴状というのを陳述して控訴審が始まって、
はい、はい、分かりました、うん、じゃあちょっとそこは、まあ、あの約束ごとということね。
そうなんですよ。
で、控訴に控訴理由書陳述、控訴状陳述、まあ、答弁書控訴理由書ね、証拠関係別紙の通り。でもねこれね、ここに書いてあることはね、結局ね、紙に書いたものの通りですとね、と法廷を開く意味が全くないんじゃないですか。紙に書いた通りですと。でそこに対してね、反論したにもかかわらずね、何らね記録さえも残さない。そしたらただお手紙だけ残してね、でそれを事務的にね、あなた方がね密室でやればいいんですよ、こんなレベルだったら。密室でやったのと一緒ですよ。何も公開でねやってる意味がないですよ。こんなと僕が出席する意味が全くないですよ。全くいかないよこれ。でもね、
あの他の事件も、まあ、ほぼ同じようにやってるわけです。野村さんだけ別にやったってわけじゃないんです。
他は他、私は私、私は到底納得いかないよね。
一緒に仕事してるものなんですけれども、お話なんとなく聞こえてるんですけれども、大体かいつまんで聞いてる感じだと、あれですか、すみません、野村さんでらっしゃる、
そうです。
あ、私は一緒に仕事してる入原という書記官なんですけれども、はいはい、お話聞いてる限りだと、まあ、あれですかね、この当本を調書の当本写しをもらって、その記載内容がちょっと野村さんが思ってたことと違うと。
いや、予想通りですよ。こんな程度だろうなと、何も書かないでね、スカスカのものを出すんだろうなと思ってましたよ、ね、記録残さなかったらさ、あのね、やりたい放題だからね。
それで
誰も指摘できないから、いい加減なことやったっていう、
で野村さんとしては法廷でいろいろお話しされたんですか。私ちょっと法廷入ってないんでわからないんですけど。
しました。
口頭で主張されたんですか、
そうです。
書面に出されたこととは違うことをいろいろ言ったんですか。
控訴主意書に対して反論、答弁書、答弁書が出てて、その答弁書に事実と異なることがあるからね、はいはい、それを今ね指摘したいという話をね、
ここの理由書に書かれていることではなく、この控訴理由書って
書いてないです。
ここに書いてないこと
をおっしゃった。ね、この時までにね、うんうん、この時のね、その期日の、まあ、僕が遅れたのもありますけどね、うんうん、期日の1週間、まあ、4、5日前にね、答弁書、向こうから来たのは、
向こうから来たのは
答弁書ですよね、うん、あれ向こうから来たのは控訴理由書に対しての答弁書だと僕思いましたけど、
その訴訟的な意味合いとしては、まず控訴状というものに対する答弁、
まあ、でも実際控訴状はね、決死的なね、なんだ、鏡みたいなもんなんでね、うん、実際理由書いてあるのはこれですよ。
で
これに対しての、この、陳述、理由書に対しての、ね、答弁書なんですよ。で答弁書をね、いや書いてあることは、ね、その答弁書の内容をね網羅した上でね、ある程度踏まえた上で書いてますよ、うん、でこれを受け取ったのが、ね、4、5日前なんですよ、うん、口頭弁論のね4、5日前、うん、ね、でその中にね、事実と異なることがあるからね、これとこれは違いますよね、うん、と、うん、いう話をねしてね、で必要があればね、うん、証拠も出しますよと、
法廷でされたってこと
で、ええ、そういう話をしてるにもかかわらずね、何一つ残さなかったね、これだけが事実で反論がなかったものとしかね見えないでしょう、う
ん、まあ調書に記載はないですけれども、法廷でおっしゃったことは確かなんですよね。そこは口頭で。
そうですよ。
で裁判官もそこは聞いてたわけですよね。
聞いてますよ。
だとするとその形としてこの書面として現れてはいませんけれども、裁判さんとしては野村さんのおっしゃりたいことについては法廷できちんと把握しているわけですよね。
あ、
はい、
ちょっと待って、はい、これもうどう見てもね、棄却が見えなんですよ。もう次で終わりだという形でね、うん、バカだって分かりますよ、その場にいれば、うんうん、ね、あんないい加減なことやられてね、 ね、だから企業もかね、ね、彼らの仕事はもう終わりだから僕は上告するわけない、うん、しかないわけですよ。でその時にね紙でしか、ね、見れないでしょう、うん、上告だって。
そうすると野村さんとして今こう思われていることとしては法廷でおっしゃった野村さん の, その、相手方に対する
そうです
の相手方の反論を形に残しておきたかったということなんですよね。そこ
そうです
残しておいてほし
かった
と、うん、したら
ね、前提としてね、前提として1回で終わらせられるとは僕は思ってなかったから。
あ、なるほど、ね、うん、
でなおかつその時にね、その1回で、ね、終わるのが当たり前だとね、うんうん、言った裁判官が、うんうん、到底ね、そのあなたの言ってるね、うんうん、法廷 何件裁判官が持つね、その法廷の進行をね、司るね、権限が、
訴
訟推進権がありますよね。だそれでね、それで片付けられるものではないと思う、相手の主張をね、うん、ね、何も聞かないでね、終わらせる、それで信じられない僕は、
うん、まあ、今野村さんがおっしゃったようなその野村さんの、法廷で反論した内容を形に残してほしいというのが、はい、一番の希望ということですね。そうです、はい、したらまず考えられる方法としては2つあると思うんです、はい、1つは、まあ、1回、まあ、手続きは終了しましたけれども野村さんとして裁判所に聞いてほしい内容がもしまだある、まだ法廷で同じことを言ったのかもしれないですけど、それをまた書面として出していただくというのが一つあると思います。それを裁判ただそれは見ても裁判官が法廷で聞いたことなんだと同じだったら別にそれはそれで終わっちゃいますけれども、まだ野村さんとしておっしゃりたいことがあるというの
は、それはちゃんと記録として残るんですか。
記録に刺さります。
刺さるんですね、
はい、刺さります。
記録で刺さるんだったらね、はい、入れます。
はい、それ一つ、それが一つ、はいはい、あとはもう一つはこの調書はどうしても納得いかない、
納得いかないです。
この紙がどうしてもおかしい、
これね、ちょっと僕余談ですけどね、はい、昔僕は供述書、刑事被告人だった時にね、言ってないことをね、はい、記録にされたことがある、
はいはいはい、
昔ね、
はい
はい、うん、それで
まあ、横浜地裁だけど、
まあ、それはまあ昔の話ですけど、
ね、
昔
でだからあんまり信用してないんです裁判所を、うん、
でだとするとこの聴取に対する異議っていうのが一つ言うのが可能です。そういう手続きもあります、
ええ、それも両方します、
両方されます、両方します。そしたら、聴取異議という方法があるんですけれども、ええ、まあ、じゃあそれを取られたいということですかね。
これ録音してますよね。
録
音、うん、僕横浜地裁で、ね、個人的に録音してると聞いてますよ。だね、いろいろね、いろいろね、まあ、問題あることは僕も重々承知の上でね、でも全世界の流れから言ったらね、録音しない方がおかしい、裁判官がね、裁判官がというか、少なくとも書記官がね、しない方がおかしい、
まあ、それは、まあ、そういうご意見だと。いや、
したって、あんたことは言わないよ、絶対、はい、ね、だって、個人的にしてたとしか言わないから、聞いたことあるよ、裁判官、ね、書記官から、いや、実はしてたと、でも個人的にしてたんだと。ね、それで済まそうとするよ、うんうん、だこれで突き詰めたってあんなことはしてたことないって言うよ。でも僕はしてるかもしれないよ、その個人的にね、こう嫌な思いしてるから。
ただ、まあ、聴取異議を出されたいということであれば、ちょっとその必要な手続きこちらにもう一回、あまり例のない、あまりパッの例のない事件の手続きなので、ちょっとこちらでどういう手続きが必要なのか今確認しますので、ちょっとあちらでお待ちいただけますか。